一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びますと。一粒の麦が死んだなら豊かな実を結ぶようになるのと同じようにイエス様は亡くなられて、信ずる者すべてに永遠の命をお与えになるのです。信ずる者は罪の許しを得ているだけではなく永遠の命を得ているのです。イエス様が暗闇から光へ、奴隷から解放へ、死から命へ導いてくださったことは信ずる者みんなが体験したところです。イエス様の墓は前に学びましたように悪魔の偽の勝利に過ぎませんでした。イエス様のよみがえりこそが主なる神の目に見える勝利だったのです。そしてイエス様の昇天とイエス様の引き上げられたことは神の栄光の現れだったのです。まあ、最後にこの点についてちょっとだけ考えたいと思うんですね。イエス様の昇天、イエス様の高き引き上げられたこととは主なる神の栄光の現れであると。まあ、イエス様はよみがえられて後40日間この地上におられました。よみがえられてからイエス様は弟子たちにご父子に触れることをよろしになり、ご父子の傷に弟子たちが触ることをよろしになり、またイエス様は弟子たちと共に食事をし、弟子たちのために朝飯までお作りになったと聖書は言ったものです。そして40日後でイエス様は昇天されたのです。使徒行伝の一章208ページになりますが、使徒行伝一章の9節から9節から11節まで読み出します。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは手の見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ手の見上げて立っているのですか。あなた方を離れて手に上げられたこのイエスは、手に登って行かれるのをあなた方見た時と同じあれ様でまたおいでになります。このイエスはまたおいでになります。すなわち同じイエスはおいでになります。今まで教会歴史を見ると300何十人の人々は俺は再臨されたキリストですよと言ってたのです。300何十人です。けどもみんな結局男と女の間に生まれたものであり、イエス様は結局天から降りてこられるとはっきり書いてあります。再臨されるキリストは必ず組み跡をもちろん持っていますし、ですからどなたか、ね、私は再臨されたキリストというとちょっと手と足を見せてくださいと言えばすぐ分かります。いっぺんに十字架の上で死なれたキリストこそが再臨されます。ヒブル書の9章の24節399ページになりますが、9章の24節399ページです。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖書に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために 神の御前に現れてくださるのです。今この瞬間、イエス様は私たち一人一人のことを思っておられ、心配して私たちを愛して私たちのために祈っていてくださるのです。まあ、イエス様は天にお入りになられたとここで書いています。ですから昇天は本当にまあ素晴らしい、イエス様の帰郷だったのでありましょうか。まあ、昇天の33年前、イエス様は所長から生まれるべき天の栄光を捨てになってこの地上に来られました。イエス様は父に栄光を期し、父の救いの計画を果たした時、手に変えられたのです。イエス様は手に変えられて後ももちろん傷と傷跡をお持ちになっていることです。イエス様がお帰りになった時の、手の歓迎はなんという素晴らしいものだったのでありましょうか。まあ、詩編の作者はそれをちょっと考えたのではないかと思うんですけど、詩編の24編850ページになりますが、詩編の24編の7節からちょっと読み出します。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、上がれ、栄光の王が入ってこらる。栄光の王とは誰か。強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、上がれ、栄光の王が入ってこらる。その栄光の王とは誰か。万軍の主、これぞ栄光の主と。まあ、父なる神は手に変えられたイエス様に栄光の御座をお与えになったのです。イエス様はすべてのものに勝る名前をいただき、またすべてのものの主なる冠をいただきました。まあ、エペソ書の一章の終わりにパウロはこの頭なるイエス様について次のように確証したので、342ページです。まあ、いわゆる教会について考えると、この箇所は非常に大切な箇所だと思うんです。教会ではもちろん一つの建物ではないし、一つの宗教団体ではないし、イエス様を信ずるになったもの、イエス様とつながっているものです。エペソ書一章の日節です。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを